もうそろそろ終わりに近づきますけれども、今日はたった3節でも本当に素晴らしい場所です。これは単純ですけども難しい箇所でした。ですからタイトルは霊的なトライアスロン、すごいハードな過酷な競争をというタイトルをつけました。第一テサロニケ人への手紙5章16、17、18、今日は、月の初めの日曜日ですので聖餐式もあります。パウロが書いています。単純で短い箇所ですが簡単ではありません。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。祈ります。天の父なる神様、今日のこの箇所を感謝します。この箇所を見たときに実際的で、私たちがやるべきことで、でも自分たちの力ではできないことです。全くできません。ただあなたの聖霊によって、内側に働く聖霊によって私たちはこのことができます。あなたはとても基準を高く設定されました。それは私たちがあなたによってできるからです。あなたの子供としてできるからです。どうかそれを楽しんで、それを成し遂げることができるように今日私たちの心に働いてください。励まし、慰め、チャレンジを与えてください。主を感謝します。どうか信仰によってこのことが私の人生にとってどのようなことになるか、この教会を去った後本当に適応することができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。霊的なトライアスロンというタイトルです。今日3つのことを学びます。とても高い難しい基準です。この3つの基準どう例えたらいいだろうと考えました。トライアスロンだ、すごい難しいと思いました。トライアスロンが現代のトライアスロンが始まったのはたった42年前だと皆さんご存知でしたか。先週それがあの記念日だったんですね。1974年9月25日でした。現代のこの形のトライアスロンですね、1974年に始まりました。9月25日の1974年にドン・シャナハンとジャック・ジョンストンの2人がトライアスロンの歴史を作りました。最初のトライアスロンはサンディエゴのトラッククラブがミッションベイでこのイベントのスポンサーになりました。最初のトライアスロンは10キロ走り8キロの自転車で500メートルの水泳でした。これが最初のトライアスロンでした。私はこれを見たときに、私できこれならできそうだなと思いました。この10キロ、8キロ、500メートルならできそうだなと思いました。私は走れるし泳げるし自転車も乗れます。トライアスロンしてるのを見るのは好きですけども、これならできる。問題はこの競技ができるからできないではなくて、どれぐらい長くこの競技を続けられるかというのがトライアスロンの難しいところなのですね。もっとこれが長くなってますから。現在のトライアスロンの一番過酷なトライアスロンはハワイのアイアンマントランスアスロンです。これはすごいです。この記録はアイアンマントライアスロンは8時間3分の記録です。水泳 3.8 キロ、自転車180キロ、 42.195キロの走りです。8時間3分。さっきの10キロなら私は8時間2分でできると思います。それはできそうですけども、このアイアンマンは無理ですね。多くの人々はこのミスター・スカーリンはトライアスロンやるためにトレーニングをしてトライアスロンの前はちょっと教えなきゃいけないからと休みを取るようですけども、これトライアスロンやるっていうのはもうすっごい非常に難しいゴールであることは皆さん誰でもお分かりですね。それと同じように今日の聖書の箇所を読むと、私たちはみんなこの3つを読むととても難しい困難なゴールのように思えてしまいます。とても言葉は簡単なんですけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これは簡単なことです。あ、分かった、うん。走ったり自転車乗ったり泳いだりするように、それはできる、行動自体はできますね。問題は私たちはこうしなさいと命令されていることだけではなくて、この就職語ですね、パウロが使っている就職が問題なのです。祈ること、感謝すること、喜ぶことじゃないです。それにくっついていることが大変なんです。これが難しいですね。ちょっと待って、これはできるかなと思ってしまいます。問題はこのもう最上級の就職語が使われています。私が皆さんに告白しなければ、告白しなければいけない問題があります。よくクリスティと喧嘩になりますけれども、彼女はあなた私にお花全然買ってくれないじゃない、あなたいつもバカなことばっかり言う、全然じゃないでしょ、1997年に買ってあげたでしょ、赤信号の時ホームレスの人が売ってたお花買ってあげたでしょあなたに、というような喧嘩です。全然買ってあげないって言わないよねって、こういつもバカなことばっかり言うっていうのはそれ本当なんですけれども、この全然とかいつもというこの就職後にこう腹が立って喧嘩したりしますよね。この喜ぶ、祈る、感謝することについて、もしこう書いてたら大丈夫です。聖書に時々喜んでいなさい、機会のある時に祈りなさい、素晴らしい幸せなことが起きた時に感謝しなさい、これなら全然問題ありません。でもそうではありません。聖霊はパウロにこう書かせました、いつも絶えず全てのことについて。このことがクリスチャンの人生に起きたときに、人々は本当に神の福音の力を感じることができると思います。本当に世の中にインパクトを与えることができると思います。これらの単純でしかも難しい命令はイエス・キリストの私たちの人生を変える力によって可能になるのです。なぜならこれらのことは私たちの人間の力では不可能だからです。聖霊の力によってのみ可能なのです。ちょっとギアを変えました。5章ではイエス様の再臨について語りました。イエス様が来られるから準備していなさいと語りました。5章はそのように再臨から始まって次に12から13節は人間関係について書いています。 これは特にリーダーシップとの関係を書かれています。14と15節はお互いの人間関係について書いています。本当に私たちは正直で純粋な人間関係を持つべきです。これら今までのことは外側のことです。人々との関係、外側の関係です。16節からは内側のことが書かれています。神様と私たちの関係です。神様とどのように私たちは関係を持つべきなのかが書かれています。外側のことではあります。この喜ぶ、祈る、感謝する、外側に見えることではなくて、心の態度、本当に内側のことをパウロは述べているのです。内側の性質、実際に行う習慣、心の習慣についてパウロは述べているのです。3つのことを述べています。順番に見ていきましょう。 16節、いつも喜んでいなさい。これは非常に難しいゴールです。いつも喜んでいなさい。いつも喜ぶ、喜ぶとは嬉しい、楽しい、幸せ、喜びに満ちた、楽しいということです。すぐに私たちがこれ読んだときに、生まれながらの内側の霊はこれに反発を覚えます。現実に私たちはいつも喜ぶことはできないからです。いつも幸せを感じることはできないからです。いつも楽しいとは限らないからです。私はできません。もちろん時と場合によって私たちはある時期、人生では本当にうまくいってる、お金が銀行にあって、奥さんと仲が良くて、子どもたちがちゃんと宿題をやって学校に行って、本当に喜ぶことができる環境の時があります。これはクリスチャンでもクリスチャンでなくても人生では喜びやすい、喜びに満ちた時があるのです。たくさんの事柄が私たちに喜びをもたらしてくれます。出来事や事柄や人間関係、これら全て私たちの人生の喜びの源となります。しかしクリスチャンにとって全く違うことは、これらの喜びの源である人や事柄がなくてもいつも喜ぶことができるのです。何かに状況やものがあってもなくてもクリスチャンは喜ぶことができるということが述べてあるのです。出来事やお金や物から得る幸せや満足は海の波のようで上がったり下がったりするのです。クリスチャンにとって私たちは自分の心と目をこれらを超えるものに据えなければなりません。人ではなく、ものでもなく、それはイエス・キリストご自身です。イエス様が私たちの喜びの源なのです。事柄や出来事、お金がや物、人々や状況は変わるのです。あったりなかったり、あったら嬉しいし、失ったら悲しいのです。私たちは感情が上がったり下がったりするのです。状況はいつも変わるのです。神様が望んでおられる喜びはこのようなものではありません。クリスチャンの生活は喜びに満ちたものであるべきです。それは状況やものに支配されないからなのです。私たちの状況がどうであれ、いつも喜ぶことができるのです。絶えず続く不変のキリストの愛と喜びが注がれているからです。私はよく妻に言います。私が良かったら 私たちは幸せだよね。私たちが幸せなら私は幸せだよね。私たち夫婦関係がうまくいってたら、どんな衝撃もプレッシャーも問題もいろんなスケジュールが忙しいことも乗り越えることができます。ストレッサー、緊張や、たくさんの問題やたくさんの要求、これらはいつもやってきます。私はいつも、私はこれら大丈夫だと、私たちの関係がうまくいってたらどんなことも乗り越えられるよと言います。これは真実です。でもこの真実は、私が主と正しい関係にあり、妻が正しい主と正しい関係にあれば何でも乗り越えられるのです。もし私たちとイエス様の関係が健全であるなら、私たちは何でも乗り越えることができるのです。良いことも悪いことも、簡単なことも難しいことも乗り越えることができるのです。これが鍵です。私たちはイエス様を見続けることが大切なのです。イエス様を崇め続け、心で敬い続けることができるのです。そうすれば私たちはイエス様の喜びの源である、本当の真の喜びを体験することができるのです。もしあなたが他のものを見ているなら、あなたの感情はことあるごとに揺れるでしょう。良かったら高まり、悪かったり落ち込むのです。パウロは困難の中でも喜びなさいと言いました。喜ぶことはたくさん聖書に書いています。私たちはいつも喜ぶことを選ぶべきなのです。たくさん語ることがありますが、2節目に移りたいと思います。いつも喜ぶということは日々の選択です。状況が良くても悪くても、今日喜ぶことを選ぶべきなのです。これは難しいです。聖霊なしでは難しいです。状況がどうであれ喜ぶことを選ぶこと、毎日の選択なのです。これはもう良くないです、これもひどいです、でも今日こんなひどいことが起きています、でも今日あなたを見つめ、今日状況に関わらず喜ぶことを選びますと宣言するのです。神様を信じ、神様が私の人生に働いてくださることを信じます、主を賛美しますと選ぶのです。日々選ぶのです。2番目に、いつもとは、これは心の態度、性質をのことを言っているのです。愛を持って皆さんに語りたいと思います。もしあなたに当てはまらなかったら聞き流してください。私たちの何人かは自分の心の態度を真剣に考える必要があると思います。あなたの激しい性格は何なのでしょう。神様は私たちに何を求めておられるのでしょうか。私は愛を持っています。ひねくれたクリスチャンが多すぎます。怒っているクリスチャンが多すぎます。気難しい文句を言っているクリスチャンが多すぎます。状況でがどうであれ否定的なことばっかり言って、人を批判しているクリスチャンが多すぎます。すべての喜びが彼らの人生から失われているようです。もう何かいいことがあったらいいんですが、もう何か状況が悪くなったら、いつも 怒って悲しんでひねくれています。すべての行動がひねくれて喜びのない態度になっています。喜びがないのです。賛美も仕事になっています。奉仕も仕事になっています。奉仕もつまらないのです。これは心の問題です。ダビデは私に救いの喜びを返してくださいと言いました。あなたの喜びがなくなったのはあなたがイエス様に目を止めてないからです。あなたの喜びが何かものに目を止めているからなのです。先週話したようにこれらすべてのことは自分の力ではできません。イエス様の力なしではこのゴールに到達することはできません。私たちは聖霊に自分自身を委ねて、聖霊が力を与えてすべてを成し遂げさせてくださることを信じるときに喜ぶことができるのです。聖霊に委ねて選ばせてもらうのです。パウロは神様があなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいますとパウロは述べています。自分の力で頑張れと言っているのではありません。委ねなさい。神様があなたの人生に成したいことを心を開いて委ねなさいと述べているのです。17節でパウロは絶えず祈りなさいと命じています。18節で感謝しなさいと、これは聖霊によってのみしかできるのです。ではどうやって喜び続けることができるのでしょうか。喜びとは祈りと感謝の土壌の中で成長し花を開かせることができるのです。祈りと感謝をすると喜ぶことができるのです。これもまた難しいゴールです。絶えず祈りなさい。説教者のスポルジョンがこの3つについてクリスチャンの教えの金の鎖だと述べています。この祈りの課題はもう果てしなくたくさんのことが述べられています。祈りについてはたくさんのことが語られていることを思い起こしてください。でも時間の関係上この重大な役割について少しのことしか語れません。祈りは私たちに与えられた特権です。これは神様が与えられた驚くべき役割です。祈りは神様との交わりのなくてはならないライフラインです。福音書を見てください。イエス様は天の父との交わりを祈りによっていつも持っておられました。イエス様はいつも主と話し父と話しておりました。イエス様は祈りの方法とやり方を私たちが習うように述べておられるのです。神様は霊です。で、神様を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝しなければならないのです。祈りの習慣によって私たちは神の霊とつながることができるのです。パウロが述べている祈りについて2つの側面を考えることにします。2つのことを述べます。1番目、祈りとは行動です。祈りとは養い育てるべき習慣です。いつもやるということです。絶えず祈るとは他のすべてを排除してやめて祈るということではありません。ここ間違えないでください。 イエス様はいつも祈ってた、いつも頭を垂れて目を閉じて祈ってたわけではありません。それはできません。祈ったり、いや、食べたり、運転したり、マラソンしたりするんです。そしたら祈れません。そのいつも祈り続けるということではありません。ですからパウロが喜びを持って述べていることをきちんと理解するべきです。ここで意味していることは行動そのものではなくて態度なのです。ライフスタイルや習慣のことなのです。あなたがいつもやっていることでしょうか。聖書を読むように、歯ブラシをするように、祈りはあなたの習慣になっていますか。あなたの人生において継続的に変わらないものですか。朝起きて、歯を磨いてコーヒーを飲むように祈り、聖書を読むことが習慣になっていますか。祈りはあなたの人生において常に行っているものになっているでしょうか。日曜の朝だけでなく、食事の前だけでなく、いつもやっている習慣になっていますか。もしそうでなければ、それを養い育てなさい、それを習慣化しなさいと神様はおっしゃっています。もっと水分を取るとか、もっと甘いものじゃなくて水分を取ろう、健康的な食事をしよう、運動しようというように、霊的に訓練が必要なものなのです。神様がそれを願っておられます。毎日の習慣として祈りをすることができるように望んでおられるのは神様です。私たちが毎日やっていることは何でしょうか。私たちの習慣になっていることは、私たちはいつもスマホに随分依存していると思います。それをいつもやっていると思います。携帯やスマホに、私たちはそれを考えてやっているのではなくて、携帯を出してもやるのはもう習慣化して、もうメールしたりチャットしたりゲームしたりしています。依存している人もいるでしょう。私はそれを反対しているのではないです。私は Facebook や SNS に投稿するのが大好きです。たくさんの人が、この教会からアメリカに帰ってきました。その人たちとつながっていることができるのです。祈りの課題を聞いたり、彼らの状況を聞いたり、本当に Facebook は大好きです。私たちはいつも人々とつながって人々と会話することが好きです。現在私たちはとてもそれを習慣化しています。でも神様は同じことをあなたに求めておられるのです。絶えず祈るとは、神様とチャットをしてそれをいつも続けるということなのです。いつも主とつながっているということなのです。厳しい質問をしたいと思います。もしあなたが天国から電話の、電話代請求されますよね。携帯電話のもう請求書来たらもうすごく高くなっています。人々と話したら高くなりますよね、電話代。でももし天国からあなたの携帯電話代が請求されたとしたら、電話代はいくらだと思いますか。私とクリスティがデートしていたときに、私は年取ってるんですよ。インターネットの前の時代です。ダイヤルがついてました。電話にこうダイヤルの、ダイヤル式知らない人いますか。昔 コードがあってですね、壁にくっついててですね、でクリスティに電話しました。南カリフォルニアからサンディエゴにかけてました。もうすごい電話代でした。こんなに高かったらどんなにあなたを愛しているかと話していました。この電話代は私たちの関係を表すものでした。時間をかけ、そのお金をかけてました。もし祈りの生活がメールに例えたら、あなたのパケット代はいくらになるでしょうか。何人かは祈りに関して何も使っていないという深刻な結果が出ると思います。神様とどのくらい神様と話しているでしょうか。この素晴らしい特権を軽視しないでください。これは私たちが養い育てるべき習慣なのです。これは養うべき習慣や作るべき生活のパターンのみならず、次のことは祈りとは目的を達成するための手段です。祈りとは目的そのものではありません。祈ったり聖書を学んだりすることは、これは自体がゴールではありません。私たちがやっていることはある目的を達成するための手段なのです。賛美する理由、聖書を読む理由、祈る理由はイエス様とつながるためです。私たちはこれを祈った、これをやった、だからいい、そうしたらあなたは大事なものを見逃しています。私たちは神様との関係を持つために、イエス様とつながり、イエス様を見て、イエス様の言葉を聞くために聖書を読み、祈り、賛美するのです。祈りとは、絶えず祈るとは、神様の臨在を喜ぶ、これが目的なのです。祈りとは神様の臨在を喜ぶ場所です。これはあまりに私たちは当たり前に忘れています。旧約聖書で神様の近くに行きたいとき、祈りたいときは実際に旅をして幕屋や神殿に行かなければなりませんでした。それに特別私たちは直接神様と話すことはできませんでした。祭司が必要でした。しかしイエス様が来られて、イエス様が来たときでさ、イエス様はどこだろうと群衆は探しました。イエス様、あなたを愛しておられ、罪のない生活をされ、命を与えてくださり、私たちの身代わりとなって十字架で死んで、カルバリーの丘で3日後によみがえられました。そして死を克服されて宣言されました。イエス様とのところに行くために、イエス様は私が行くことはあなたに立って益なのですと弟子たちに言いました。私たちは聖霊という第三のご人格、聖霊をあなた方に使わす、聖霊をあなた方のうちに住むとおっしゃいました。だから私たちはどこか行く必要はありません。イエス様に出会うために教会に行くのではなく、教会にいて共に成長することはできます。しかし今私たちの体、この命こそが神の神殿なのです。主の霊が私たちのうちにあるので、イエス様をどこかに探しに行く必要はありません。イエス様はいつもあなたと共におられるのです。神様がおられることを喜ぶことができるのです。語ることができるのです。交わることができるのです。 あなたはもう乾くことがないのです。神様の力、平安、賛美をあなたはいつも持つことができるのです。限界はありません。ですから私たちがいつも喜ぶことができるのです。いつも祈ることができるのです。必要な時いつも祈れるのです。神様はそれを望んでおられます。毎日祈るのです。毎日話すのです。これは習慣であり臨在を喜ぶ場所です。全てのことについて感謝しなさい。難しいですね。これは不可能だと思います。イエス様なしでは私たちにはできないです。よく言われることですけれども、全ての起きたことを感謝することはできません。全てのことに感謝することはできる。これはまあ全てのことに感謝しなさいと書かれています。ひどい状況の中でも私たちは感謝することを探すことはできます。私の母のことを話したいと思います。1年前亡くなりました。今朝祈ってさまざまな教会のメンバーの家族が家族がんで苦しんでいます。私たちはあなたの家族の側のために祈っています。祈る教会にありたいと思います。私たちは祈っています。私の自分の母親ががんで戦った時のことを思い出しました。4年間戦いました。私はお母さんががんになったことを感謝はするとか、お母さんが死んだことを感謝するとは言えません。でもがんを通してお母さんが教会に来ることができたことを感謝します。そして私の母と友達になってくださったことを本当に感謝することができます。イエス様の愛を母に注いでくださったことを感謝します。最後の亡くなる直前の手術の前にこの教会の女性たちがランチに誘ってくれて、そこで私の母はイエス様を受け入れました。そのことを感謝します。母が昏睡になっている時にもう一日神様が日を与えて、私はずっと母といることができました。最後の息を引き取る瞬間もいることができました。そのことを感謝することはできます。私たちの人生には辛いことが起こります。あなたの人生にも苦しいことがあると思います。でも聖霊によって力づけて、でもこれらの中にあなたは感謝するべきことを探すことができると神様はおっしゃっているのです。旧約聖書では素晴らしい話がヨブの人生において描かれています。ヨブの人生に起きた恐るべきひどい状況の中でさえ彼はこう述べています。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は耐え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブ1章21節。2つのことを述べます。感謝することについてはたくさんありますけれども、 喜ぶことと祈ることと同じように、感謝を捧げることは成長させるべき、養うべき態度なのです。感謝の態度という言葉を聞いたことがあると思います。このことを通して感謝の態度というのはクリスチャンの特徴であるべきです。喜んでいる人、なぜ喜んでいるかっていうと、罪が許され天国に行けるからです。ですからクリスチャンを喜ぶことができるのです。ですから私たちは感謝することができるのです。パウロがテモテに述べたキリストの再臨の前、終わりの日の印として述べられている罪のリストを聞いてください。世の終わりのサインです。第二テモテ3:2、テモテ、終わりの日には困難な時代がやってくることを承知しときなさい。その時人々は自分を愛する者、私たちは終わりの日に住んでますね。自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、両親に従わない者。周りを見て、この世を見たときに、権威に従わない人々が増えていることを覚えます。両親に従わない者、そして感謝することを知らない者、汚れた者、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になりと書いてあります。ここに感謝することを知らない者と書かれています。私たちの周りの世界はますます感謝することを知らない人々であふれているのです。現代の文化は、人々は自分の権利を主張すること、私たちにはこの権利があると自分の考えを主張することを強調しています。教会も同じになっています。私はこれを受けて当たり前だ、私はこれを受けるにふさわしいという態度です。私の奥さんの冗談ですけれども、私たちの子どもたちが文句言っても、もう夕飯の時ひどかったんですね。一人が、私はこれを受ける必要があるって言ったら、私の奥さんは、何、あなたは死を受けるにふさわしいと言いました。子どもを殺す気かと思いましたけれども、私たちは何も受けるにはふさわしくないんです。これは霊的には正しいんですよ。私たちは死を受けるにふさわしいのです。死、私たちは記憶ありません。私たちは何も受けるにふさわしくないものです。死を受けるにふさわしいというのは正しいです。この世の中は私の権利を主張し、これを受けるにふさわしいと主張する人々であふれています。クリスチャンの人々、私たちは感謝するものになるべきです。全てに感謝するべきに、自己中心になったりわがままになったりするべきではありません。恵みの賜物を理解し、ありがとうという人になるべきです。感謝の心を養い育てる、私たちを謙遜にし、不平不満文句を言わなくなるのです。2番目に、感謝することは、これは意思を伴った行為です。私たちは選ぶのです。ダビデは詩編の中で、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があると言っています。私たちは選ぶのです。 喜ぶことと同じように、感謝することも私たちは意思を伴った行動として行うのです。これは信仰の意思表示です。信仰の行いです。感謝をするということは、状況がどうであれ私たちは神様の御言葉を信じてそれに従うという信仰の行動を選ぶということなのです。これは信仰の行いです。私たちは感謝をすることを選んだときに、神様の知恵は私たちよりも大きいと神様を賛美していることになるのです。感情に関わらず、感情や状況に支配されているのではありません。私たちは神に信頼するがゆえに感謝をするという信仰の行いをすることができるのです。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この宣言はこの箇所だけに当てはまるのでありません。全てに当てはまるのです。喜ぶこと、祈ること、感謝すること、全てに当てはまります。これは神様の御心だから、これをやらなければいけないということではありません。私がお父さん、あなたは子供だから命令に従わなければいけないということではありません。これはむしろ、これは神様のあなたに対する御心だから、あなたはできるのですと述べているのです。神様が望んでいることだから、神様が私たちに成し遂げさせてくださるのです。これは簡単なことではありません。これはアイアンマンです。霊的なトライアスロンです。でもあなたはできます。でも神様が望んでいるのだからできるのです。神様の御心だから、神様が力を与えてくださり、私たちはそれをすることができるのです。神様が命令されたときにそれを行う力も与えてくださるのです。これらは命令です。命令は私たちが聖霊に委ねて神様がさせてくださるのです。私たちは聖餐式があります。私たちは、神様とのひとときを持ちます。賛美のチームが来ます。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちは喜ぶことを選ぶことができます。状況がどうであれ、私たちはこれは難しいと分かります。でもあなたに目を留めて、イエス様が私たちの信仰の創設者であり完成者であることを知ることができますように。あなたが私たちの内側に良い行いを行ってくださる方であることを感謝します。神様、あなたは召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。感謝します。どうかいつもどこでもあなたと会話することができますように。どうかいつもこのあなたとの会話をパケット代をもっと使ってあなたと会話することができますように。文句を言ったり、いつもひねくれて苦々しい思いではなくて、感謝するものに変えてください。信仰がなければ神を喜ばすことはできません。感謝することを選ばせてください。主よ、ありがとうございます。これらのことを使ってくださって感謝します。困難もそれを通してあなたに近づくことができることを感謝します。 と祈ることができますように。今聖餐式の時に私たちの心を探ってください。この時を捧げてイエス様の御名によって祈ります。